7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW3325kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。
Selamat malam, konbanwa, kocerawa Indonesia no koe desu to kanatsu no Jakarta kara nihongo hosou wo okuru itashimasu. 12月11日金曜日、今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。政府はアチェ工業区の投資機会を開くについてお伝えします。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
アチェ政府は国内外の投資家のためにアチェ工業区を工場やさまざまな産業事業を建設する場所として活用するための投資機会を開きました。これは12月20日木曜日にアチェブサルのマスジトラヤ県のラド村でのアチェ工業地区を発足させた時にアチェ知事の執行役員ノファ・イリアンシャ・シーが語ったものです。アチェ工業区は企業家にとって非常に有益な見通しを持っています。バンダ・アチェ・シーやマラハヤティ港に近いため戦略的な位置にあるほか、電気や清潔な水などの支援施設もあります。ノファ・イリアンシャ・シーはアチェ工業区がアチェの経済と産業を向上させ、地域社会の福祉を向上させることができると信じています。それでは次のニュースです。運輸省はシンガポールの飛行情報区に関する規制を準備するについてお伝えします。運輸省の航空交通総局は現在 ABC セクターとしても知られているシンガポールとマレーシアが管理しているナトゥナ諸島区域の飛行情報地域に関する規制を準備しています。運輸省の航空広報局のエルフィアミル局長は12月20日木曜日のジャカルタでの2018年クリスマス、2019年の新年の準備についての2018年末記者会見で、現時点では彼も飛行情報地域を再構築するプロセスについて依然としてマレーシアとシンガポールと調整していると述べました。以前飛行専門家であるチャッピー・ハキム氏はこの地域のインドネシア共和国統一国家の領空は重要な国境地域における国防安全保障体制に直接関係する問題であるため、飛行情報地域の問題を直ちに解決するよう政府に要請しました。それでは次のニュースです。中国建設銀行インドネシアとスメスコは2019年中小企業の製品トレード教育プログラムを開催するについてお伝えします。インドネシア政府はインドネシアの中小企業向け販売システムに技術を使用することを発表しました。このデジタル化システムは中小企業製品の販売量を増やすとともに、より広範なコミュニティを雇用機会を増やすために非常に効果的であると考えられています。これは12月20日木曜日に ジャカルタのスメスコビルでのスメスコインドネシアと中国建設銀行インドネシアの協力で中小企業教育プログラムの開会式で協同組合中小企業マーケティング機関のエミリア・スハイミ局長が語ったものです。中国建設銀行インドネシアの小売マーケティング局のスティアワティ・サマヒタ取締役はほぼ同じ声明を話しました。セティアワティ氏によると、デジタル技術の使用による市場の可能性は今まではまだ非常に広く空いています。この可能性はインドネシアの中小企業が生産する製品の販売用デジタル化プログラムを政府が開始した後ますます有望視されています。それでは最後のニュースです。観光省はサバンを新しいクルーズ船の目的地にすることを奨励するについてお伝えします。インドネシアの観光省はクルーズツアーが事前に予定されているため、アチェのサバンに外国クルーズ船や国内クルーズ船の海上観光の新しい目的地になるよう奨励し始めました。これは2019年に観光省が 19.6% 成長するインドネシアへのクルーズ船の動きに基づいています。これは12月20日木曜日にバンダーチェで観光省海洋観光促進チームのインドロヨのスシロ部長が語ったものです。インドロヨのスシロ部長は、2つのバンダーチェとサバンの目的地が主軸としてプロットされていると付け加えました。彼はサバンはサバンセールとサバン国際フリーダイビング大会以来、国際的なイベントを持続可能な形で積極的に開催されており、外国の観光客の訪問を奨励していると考えています。さらにシメウルウェで開催されたアチェ国際サーフィング大会シメウルウェプロは、マレーシアのランカウィとタイのプーケットからヨットに到着するよう外国人観光客を奨励しています。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントです。今日は日本の企業と協力して防災システムの構築が完了するについてお伝えします。日本電気株式会社 NEC は12月20日に2017年3月から実施していたインドネシアの広域防災システムの構築が完了したと発表しました。システム導入には日本政府の防災災害復興支援無償資金協力が活用されています。 NEC は10億円で受注していました。気象庁米務課芸は12月19日にこの機械を納収しました。システムは国内の計93箇所に新設した地震計と加速度計から得られる振動や地震波形などの情報を衛星通信を介して米務課芸本部のサーバーにリアルタイムで集約する機能を持っています。地震活動の常時モニタリングを強化、地震解析やマグニチュード推定の精度向上に 寄与し、地震観測データの把握と共有を実現します。データを分析し、地震メカニズムの解析や建物、橋など建造物の共同設計などに活かすこともできます。フォローアップとしてシステムの有効活用に向けて、日本での防災システムの提供実績をもとに、緊急地震速報システムや海底地震観測システムなども提案していく方針です。これでコメントを終わります。
今日の歴史です。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
最初にチャールズ・デ・ゴール、フランスの第5代共和国大統領についてです。チャールズ・アンドレ・ヨセフ・マリー・デ・ゴール、またはジェネラル・デ・ゴールは、フランスの軍と政治家のリーダーでした。ゴールは第二次世界大戦でフリー・フランス戦闘機のリーダーでした。1958年にゴールは財布に加わり、1958年から1969年までにフランスの第5代大統領の初代大統領となりました。次に PLO が設立されたについてです。パレスチナ解放機構または PLO は1964年12月21日に設立されました。 PLO は8つのゲリラグループの多数の教育、社会、医療、文化、金融関で構成されています。1年後ファタハグループと名付けられた PLO の軍事部門が活動を開始しました。1974年に PLO は国連のオブザーバーメンバーとして受け入れられました。1982年までこの組織は100カ国以上の国々と公式の関係を構築しました。最後にアポロ8月に滑空したについてです。アポロ8号はアメリカアポロ計画の第2の有人宇宙ミッションです。この任務は1968年12月21日に開始されました。宇宙船の宇宙飛行士はフランク・ボルマン、ジェームス・ロフェル、ジュニア、ウィリアムス・アンデスです。彼らは12月27日に太平洋の海に安全に着陸しました。今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
インドネシア区のタイトルは、 4つの欧州諸国と貿易協定を締結する。長い間の交渉プロセスを経て最終的にインドネシアと欧州自由貿易協会のメンバーで、4つの欧州諸国はジャカルタ貿易局で自由貿易協定 FTA に署名しました。この合意にはスイス、リヒテンシュタイン、アイスランド、ノルウェーなど欧州4カ国が参加しました。エンガルティア・ストルキタは、自由貿易協定ではジョコ・ビドゥ大統領が新しい市場を開拓する方向にあると述べました。これは新しい市場と投資を開拓したため、大統領が概説した優先事項の一つになっています。この協定は財界、サービス、投資、知的財産権、自作可能な発展、危険と税関の規定、貿易円滑化、貿易安全保障、ビジネス競争法律協力、能力開発における貿易の問題を扱っています。同議長は、この合意の包括的な範囲は5カ国がこの経済関係をより高いレベルに引き上げるという共通の決意を示していることを強調しました。エンガルティアストはインドネシアからの商品のほぼ 99% が欧州自由貿易協会または EFTA への入国にゼロ関税を適用し、その逆も同様であると説明しました。物品貿易では、インドネシアはコーヒーやパーム油を含む漁業、工業の産物を含む EFTA への一部アクセスを拡大します。また同協定はまた EFTA 諸国へのインドネシアの労働者へのアクセスを回避し、輸出促進、観光、マイクル、中小企業、知的財産権、ココア、オイルパーム、職業、教育、海洋産業、供給などがあります。エンガルティア総はインドネシアの開放感は慎重に計算されていると述べました。同協定はインドネシアに損害を与えません。彼がした契約のどれも有害ではありませんでした。同氏はインドネシアとEFTAの包括的な経済連携により、インドネシア経済が強化させるとの見通しを示しました。EFTA加盟国の先進国からの投資家にとって、より競争力があり、魅力的である可能性があります。さらに世界貿易の弱体化の中で協定に調印しました。インドネシアを終わります。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はグブックエンデーの伝統をご紹介します。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
12月13日から15日にかけて、プムトランベイフェスティバルが開催されました。2018年のプムトランベイフェスティバルは、自然に対する懸念だけではなく文化も大きな役割を果たします。そのうちの一つはグブックエンデというバリ人の伝統を示すことです。グブケンデのアトラクションは12月13日と14日午後3時から5時半まで展示されています。この神聖な文化は訪問者からの感謝を得るように魅力的に届けられます。 東の戦争とも呼ばれる愚木園では今日までバリの人々によって実行されている文化遺産や祖先の伝統です。このユニークな伝統は季節に関連して開催されます。通常それは10月と11月にサシヒカパというバリヒンドゥ暦に雨を要求するために開催されます。愚木園では二人の男性によって行われます。彼らはシャツなしながらウドンというバリの典型的なヘッドギアを着用しています。彼らはエンデイまたはタミアンと刀を持っています。主な武器が当たったので刀は 1.5 から2メートルの長さを持っています。この行動が始まる前に豚からの備え物にとしてマチャルーの式典が開催されました。刀に当たった参加者は復讐をすることはできません。私たちは皆スフェタンの痕跡からひとしずくの地位があると自然は雨の形でその祝福を提供すると信じています。神聖ではありませんが愚木園での伝統行礼はバリのガムラン伴奏ではまだ活発です。参加者はサイエという審判員は塔を3回倒した後お互いを攻撃しました。愚木園での伝統では参加者は限られた分割線で戦いました。この愚木園での伝統に勝者のステータスはありません。愚木園ではバリ島カランアサム地区のサラヤ村から来ました。この伝統は最終的にゲロクガ地域で発展しました。なぜなら移住していたサラヤの村に移されたからです。この伝統は1925年に西部のブレレン特にスンブルキマ村で発展しました。1930年にはパムタラン伝統村でいくつかの地域に拡大しました。パムタランの伝統村の拡大は約8村を生産しました。それはスンブルキナ、ペジャラカン、パムタラン、スンブルクランポク、パタス、バニューポ、ペニャンバン、サンガラニットの村があります。時間とともにこの伝統は長い季節が来ると日常的に開催されます。愚木園礼を開催して長老たちはイダブタラに雨を降らせようと頼みました。リスナーの皆さん、これでパソナル電車は終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
リスナーの皆さん、ワルナワニの時間です。今日は世界知的財産デーについてお伝えします。今日4月26日世界知的財産権の日です。知的財産権は人間の知的能力から起こり、または生まれた財産権としての述べることができます。知的能力から生み出されたものにはエネルギー、時間、コストを犠牲にして生まれた科学、芸術、文学、技術などがあります。知的財産権に関する法律は最初に1470年にイタリアのフェネシアに存在し、特許に関するものでした。カクストン、ガリレオとグーテンベルグはこの期間に出現した発明者であり、発明の独占権を有しました。特許法はその後1485年、1603年の中大時代に大英帝国によって採用され、その後1623年の英独資法の英国で最初の特許の法律が生まれました。財産権の分野における調和の努力は1883年に東京商標デザイン問題のためのパリ条約の誕生に伴って初めて発生しました。次に著作権の問題についての1886ベルン条約です。2つの条約の目的は標準化、新しい問題の議論、情報交換、最小限の保護と権利取得の手中受期です。その後2つの条約は世界知的所有権機関 WIPO として知られている知的財産保護のための国際連合事務協会を形成しました。その後 WIPO は国連加盟国の知的財産権の問題を扱う特別構成機関となりました。WIPO は4月26日に世界知的財産権デーを設定しました。毎年インドネシアを含む WIPO 加盟国は世界知的財産権デーを盛り上げるためにさまざまな活動を開催しています。1994年4月15日にモロッコ・マラケシュで関税と貿易に関する一般協定に調印して以来、インドネシアは世界貿易機関 WTO 設立協定に関する1994年7個の法律を通じて、全ての書類において協定を実施することに合意した国の一つです。1990年代インドネシアで世界知的財産権はあまり理解されていませんでした。 2000年には理解され始め現在に至っています。2000年末に知的財産権の3つの新しい法律が可決されました。2000年には植物品種の保護に関する2000年25の法律も承認され、2004年以降有効となりました。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの伝統音楽スラブシテンガラをご紹介します。それでは皆さん、まずはウォレレサングラの曲を聴いてください。 今お聞きいただいたのはウレレンサングラです。チトラ・アンドリアニーが歌います。この歌はハ・エム・サニプによって作成されました。この歌はカヤヤンから降りてくる天使についての言葉を含んでいます。美しい天使はスラブシ島南東部の民間伝承の誇りです。リスナーの皆さん、次はダナ・ウォリオです。どうぞお聞きいただきます。ロスナ・ジェハのタナモリをお聴きいただきました。この曲のタイトルはソラブシ東南アジアのブトンパウボイチの地区の名前から引用されています。タナモリは工業や海などの美しさと自然の豊かさを持つウォリオ地域について語ります。歌詞を通じてこの歌は繁栄のための希望とウォリオの可能性の発展による明るい未来を示唆しています。では皆さん、次の曲はペイヤタワタワの曲を聴いてください。 バイムサラナニとチトラ・アンドリアニのベイヤ・タワタワをお聴きいただきました。この曲はグナワン・コンゴアさんによって作成されました。この歌は若者を集めてルーロ踊りを行うための縁の形成するようにいざなうものです。ルーロ踊りは空星島東南部とトロマキ伝統舞踊の一つです。それでは皆さん、最後に空星トンガラの曲オビニミングを聴いてください。スリカデイが歌います。これで音楽の広場を終わります。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW3325kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia または Twitter のアットマーク VOI インドネシアおよび Instagram の Voice Underbar of Underbar インドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、 Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意見のあること。